ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。今回はどんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。は
い、ただいままだね、ご相談会をやっておるわけですけれども、はい、永代供養っていうねところをちょっとあえて掘り下げようかなと思ってます。
はい、お願いします。はい、
でですね、永代供養ってよく言われると思うんですけど、はい、まあお墓じまいっていう言葉が、まあ、昨年までねちょっとよくいろいろとお話がたくさん出たと思うんですけど、はい、要はねお墓じまいっていうのはめんどくさいからしまうんじゃないんですよ。
はい、
要はですね、見る者がいない、見てくれる方がもういなくなるよというねところで、一人のね子供さんと、まあ、少子高齢化って言うんで、子供さんがね一人で見ていくには負担が大きくすぎるよというところと、まあもうね、引き継ぐべき祀ってこう引き継いでくれる方がいらっしゃらない。
そう、うちも弟が結婚してなくてですね、このままだと、はい、弟でちょっと河合さん終了します。
まあって言うたとね、リアルな、ね、お悩みを皆さん、ね、抱えてらっしゃるんですよ。実は、はい、そういったところでね、今回お話したいのは、じゃあ永代供養って実際どうすんのということと、お墓じまいってもう一回ねちょっと言っておきたいんですけど、
はい、
時代が変わってね、皆がするもんやって思ってる方がいらっしゃったりしますので、そこら辺はねちょっと掘り下げて話させてもらって、
はい、
したいなと思うんですけれども、
はいはい、だってもうみんな何回もするやつじゃないですからね、一人一回ぐらいでしょ経験するのね、永代供養やら墓じまいは。
いや要はね、はい、お墓ねたくさんお持ちの方いらっしゃったりするんですよ。まず
うち主人の実家そうなんです。
そうですか。
はいはいはい、
はい、でね、たくさんあるお墓じゃね、もうお祭りするの大変じゃないですか。
あのね、湯飲みいっぱいこう飾って
でしょ、
線香いっぱい立てて、はい、はいはい、してます。
そうなんですよ、はい、だからね、大事やというふうにねなってるお家がありまして、
はい、
そういったところはね、まあ、多分周辺の方もされてると思うんですけど、一つにね、まとめられる
ですね、
はい、でね、今あるお墓っていうのはたくさんこう個人のお墓があったりとか、お二人ご夫婦のねお墓がたくさんあったりとかいうことで、本当先祖の方々のお墓が個別にあるいう状況があ
って、そのバージョンってことですね、うちの主人の実家はね。
でね、やっぱりね、その時その時のご先祖さんが、まあね、その時のご子孫さんがご先祖さんのために言うて作っとるわけですわ。
はい、だお一人お一人に作ってるってことなんです
か。だからね、いや私がどけるなんてそんな
っていう、まあ、まあなりますよね、
ようなお話があるんですけど、
はい、
でもやっぱりね、もうどけるというよりは整理をするっていうことで、今までいらっしゃったねこう方々のお名前とかね彫刻しておりますんで、
はい、
でよく言うその何ですかね、そのご先祖さんのお名前とかね、まあ、例えば亡くなったらね、戒名とか法名とかいただくんですけど、そういったお名前をねやっぱ書いてあるものなんですよね、石碑っていうのはね、
はい、
でその下にお骨がちゃんとこう供養されていくっていう、まあ、自然とね同化していくっていうのが、まあ、自然的なそういう祭り方なわけなんですけど、それをねやっぱお骨は骨でちゃんとこうまとめないといけないし、お名前とかそういったものもね、まあ、要は今後のこともありますんで、先祖代々のお墓にされて横にあるこう霊標板とかつけてですね、
はい、それぞれのお名前を、
はい、お名前をどこまで掘らせていただくかということと、でね、そういった機会に家系図を作ったりとか
ね、本当ですね、
はい、でね、お仏壇なんか置いてらっしゃると思うんですけど、過去帳とかありますよね。
あります、
はい、で亡くなった方のね戒名とか法名とか書いてあったりとか、いつ亡くなってとか、どんな名前やった方やとかね、そういうのが全部記録としてある場合が多いんですけど、はい、それがねないお家も結構たくさんありまして、ですんでね、まあ、それは石碑にしか残ってなかったりとかする場合があります。
あ、そうなんですね、はい、でもなんかねちょっと古くなっていたら読めなくなってきたりしません？
そうなんです。 だからね、お墓のね、まあ、お掃除っていうか普段ね、もうね取れないぐらい苔がついてたりとか、
はい、
汚れが出て、古いお墓ですよ、見えないよっていうお家あるんですよね、
はい、
だから整理をするとき、一つにまとめるときに、まあ、一つにまとめるというのは、まあ、新しいお墓をね、大々墓を作って、その古いお墓をどうするかいうことなんですけど、うん、もういや、ね、置いてても過去 の、 また今度ね子孫の方に迷惑かけるからということでどけたいというお家も多いですし、
はい、
逆に後ろにね並べられる敷地をお持ちの方は、仏石って一番上のね竿石言うんですけど、塾石言うんですけど、それをねそこだけ並べて、はい、お墓の機能は終わっていただいて、
はい、
そういう記録だけとして置いておくってい
う、いろいろ方法があるわけですね、はい、あるんですよ。
そういったこともできますし、でこういう機械ですから文字がね読める間に全部文字を起こして、はい、まあ、きれいに掃除してね、
はい、
文字があるところを開い出ししてですね、で、やっぱりね何らかの記録に変えるという
ですね、
はい、まあだからもう一回一心掘るのもありですし、なんていうんですかね、そういう家系図にして、記録として伝達していくのも方法ですし、
だって遡れるのがね、はい、もう先になると難しくなるから、ね、もう私の代でやっとこうとかね、
はい、だからね私どもはそういったことするときによくするんですけど、はい、お墓に記録されている文字と、お家にあるね加工帳と、まあお家にある加工帳というよりはそのお位牌とか、
はい、
本名紙っていうね紙、まあ、もうボロボロなりかけてるものとかあるんですけど、お仏さんにしまっていらっしゃる方多いです。
はい、
はい、で法事があるために多分出してると思うんですけど、そういったものですね、そういったものと、役所にある除籍とか戸籍とかいうものでたどる、はいはい、もうちゃんと捉えようとそこまで全部捉えないといけない
んです。戸籍っていつからあるんですか？
昔からあります。
あ、そうなんです、
はい、あるんですけどね、役所の方で管理されるようになったのは多分明治以降なので。
あ、そうなんですね、は
い、それまではね寺受け制度ということで、はい、各地域のお寺様とか檀家さんの記録と一緒に、要はその戸籍も要はその方々が祀ってあったんです。
そうなんですね、
はい、だからねやっぱり昭和ですね、戦時中かな、
はい、
空襲があった時にお寺燃えたりとかしてるんで、
神は焼けますよね、は
い、で記録がないっていうことが多くあります。
あ、そうですか、はい、
だからまあお寺さんにも、まあ、ある程度のねこう捉えられる時期からはその何言うか、過去帳に近いものは記録としてお持ちやと思いますので、はい、ご自身のねお家の過去帳がなければお寺さんに聞いていただいて、でね、お寺さんの管理が悪いとかそんなんじゃなくてですね、やっぱ空襲とかでなくて、ね、どうしてもこう提示したいけど出せないよっていう
ありますよね、
う
ん、
そういう事情もありますのでね、
はい、
ただまあもし捉えたければそういうふうに捉える方法もあります。
あります、
はい、ただ皆さんが何も思わないのはお墓があるからなんですよ。
そうか、
石材には彫刻するとね長く持って、ね、ほぼ半永久なの で、
で、ね、
こうやってねどけない限りは残ってるもんやったりしますので、
はい、
だからどけ方といいますか整理の仕方っていうのはいろいろあるのでね、まあ、皆さんお困りでしたらまずどういった形でした方がいいかいのをお聞きいただいた方がいいんじゃないかなと思います。
ですね、
はい、
うちの主人はあれですね、おじいちゃんがお亡くなりになった時になんか新しい立派なお墓を建てはって、多分ね先祖代々とかってなってたので、はいはい、うん、古いのを一緒にしたらいいんですよ ね、
古いのものを整理してどけるなり、
でもそのつもりで多分先祖代々にしてるんでしょうね、うん、
作ってらっしゃるんだと思います、うん、あとね地域によってはお参りするためのお墓と、
はい、
やっぱり土葬なんかでこう埋まってて、
そ
のままになってて、
昔土葬ですもんね、
はい、でそちらはもう触れずにお参りするお墓を建てていらっしゃるということ で、
なるほどなるほど、
でそれはまあ今後のためのお墓でして、
はい、
次にね亡くなられた方がいらっしゃったらそこに入っていくということで、はい、されてるお家も多いです、ね、でもいずれにせよねお墓ってやっぱり そのままにしておけないので、
はい、
うん、供養の形を取ろう思えばね、やっぱり子孫の方がちゃんと手をこう入れて、うん、どける段取りしないといけないもんですから。
ですね、
はい、だからまあね今の代でって思われる方は今もねたくさん来られておりますんで、はい、そんなご相談からでもいいと思いますし、はい、来ていただければと思います。
お墓関係の問い合わせって、はい、あなたの窓口でも大丈夫なんですか？
どちらでも構いませんよ、はい、大丈夫ですよ、
ライフサポートサービス、はい、あなたの窓口のお電話番号をご紹介しておきます。0120-55-64120120-55-6412です。営業時間が午前9時から午後7時までで、木曜日はお休みとなっています。
はい、
まあ、だから大事なのが流行りのもんじゃないんですよということですね。
そうですね。で今言ってるのはね整理という方法なので、はい、今後も祀っていくっていうタイプになりますのでね、はい、そういった方はあのお墓じまいと勘違いされた方もいらっしゃいます。
ですね、あの一つにまとめると言いますか、はい、そっちのバージョンをご紹介しました。
はい、はいはい、あとですね今ねお墓ほんまのお墓じまいと今あるお墓をどけないといけない事情がある
祀るかってね、あの引き継ぐ方といいますかいらっしゃらなくなって、
はいはい、ここでね大事なのがお骨が土に変わらないといけないっていうかこう土の中にこう自然にこうなっていくっていうのは理想的なんですね、
はい、
そうですね、土には
土に変えると、
はいはい、ですんでねあの、何ですかあの骨壺のまま入れておくといつまでも形に残ってしまうという、
はい、
でよくね水入ってるから溶けてるんやろって言うんですけど、
うん、
溶けておりませんので
違います、
はい、そういったところでね、はい、結局ですんで形のあるものとして、ねまあ、亡くなられた方ご遺骨になられて、それをね供養させていただくんだという気持ちでやってる行為なので、はい、やっぱりあの自然に返していくっていうことになります。でそれができる場所っていうのがまあ一つはお墓ということになりますんで、はい、まあ、それをねわざわざ出してですよ、お墓はどけてしまいました、あ、すっきりした、でもお骨はお寺預けようとかいろんな形あるんですけど、そこで選ばれるのが何になるかっていうことと、もう一つね土と一緒にしていかないと自然には帰っていかないというところを合わせると、はい、今やられてるお墓じまいのね後のご遺骨の祀り方、ね、当然あの供養ですんでお寺様なり、ね、手を合わせてあのお経なり何なりしてくれる方がいいと思うんですけど、はい、それはそれで私もその通りだと思うんですけど、ご遺骨のあり方だけね、
そこの行く先をきちっと自分で納得して選ぶその方法を、
はいはい、だから結局またお墓に戻さなきゃな話にならないように、やっぱり一番初めの段階でね、お話をもっとした方がいいんじゃないかなってずっと思ってまして、そういうね専門ですんで、ね、ご相談だけでもいいですからね、
はい、
言っていただいてほんまにいいと思います。
はい、
はい、
わかりました。お墓やお仏壇のご相談だけじゃなくて永代供養などのご相談にも乗っていただけるということで、はい、まあ、今回もお墓の全然山さん中心のお話でしたが、は
い、
窓口の方もね、はい、引き続き、
はい、
終わりの活動就活サービスと生活サービス、はい、やられておりまして、窓口の、本当の窓口の方もできるかなという予定でございますのでね、はい、そちらの方も引き続き何かございましたら、先ほど申し上げたお電話番号 0120-556412 こちらの方にご相談くださればと思います。ね、一回ご相談でまずお家にお邪魔するという、
そうですね、はい、だからね様々な、ね、お悩み事あると思いますんで、はい、一回もしよければお電話いただいて、
はい
はい、
何でもご相談いただいて大丈夫ですので、はい、お電話してみてください。ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は2月1日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんどうもありがとうございました。この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。